ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組は七条本町足音の協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のアシスタントは
アニーです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて、今週のゲストは前回に引き続き水野哲夫先生です。
はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ゴミラは自由のシンボル、
化身、
化身、
いきなりですね。
先生、自由とはどういうものを自由ってお考えなんですか。
まあ、不自由とか自由とかを忘れることかな。
ほう、
ほう。
全問答や。
自由だと言ってるうちは不自由だよね。
もう何も考えずに。
そうだから、ね、まあ2歳ぐらいの子に帰る状態かな。
僕が考える時代はそれの全く真逆なんですよ。
あ、そうなんですね。
どういうの？まあ、その自由もあるんですよ。
はい、
ね、いいんですよ。
2つあって、1つは何、誰からも邪魔されないというのが自由ね。
あ、はい、干渉されない、
干渉されない、
邪魔されない、
邪魔されない、はい、もう1つは思い通りのことができる自由ね。
うん、
でそれには孤独ではダメなんですよ。誰にも干渉されないのは孤独でもいいんだけど、
うん、
本当に例えばやりたいことをして、例えば歌手になりたい、
うん、
その夢を追いかけたい、うん、そういうことをしようと思ったら、うん、一人ではダメで、いろんな人の協力とか得ないとやりたいことができないじゃないですか。
そうです
ね、映画を作りたいとか、うん、漫画描きたいとか、うん、やりたいことがあればあるほど一人ではできないことが分かっていくので、
はい、
じゃあ人と仲良くするとか協力するとかお願い事をしてもらうのに、まあ、こっちも何かお手伝いするとか、うん、ってことがないと本当の自由になれないと僕は思っているんだな。
周りは不自由になるかもね。
うん、確かに
そうですね。それは助け合いなので、うん、じゃあ今度あなたも頼み事、うんうん、やりたいことをお手伝いしますよってことを回していくんだな。
助け合いですね。
それが同じ世代だけじゃなくて、うん、世代がずれてもいいわけですよ。
うん、
自分は思い通りのことさせてもらったから、今度は次の世代の子たちが何か好きなことができるように、うん、今度は自分がお手伝いに回ろうでもいい。年から年中いつも自由である必要はなくて、ある一定期間僕は自由をさせてもらいました、その恩返しをじゃあ今から誰かのためにお手伝いします、こういう生き方も僕はいいと思っているのだ。
めちゃくちゃいいですね。
その自由っていつぐらいから芽生えてくるの？
やりたいことの自由、どれ
今おっしゃった自由、
僕の自由
というのは、
うん、
まず自分の自由というか、いつぐらいからその自由は芽生えてくるのかな。
やりたいことのことと
か干渉されないこと、
今言った僕のんコンセプトの話、自由に関する、
う
ん、
そうそうそうそう、
これは最近ですよ。
いや、じゃなくて
ん、
この発生的にそういう自由を感じるのは、
あ、記憶があるの。小学校2年生の時に僕漫画を描き出したんだけど、
うん、
その時に今までは幼稚園とか1年生の頃は言葉をあんまりにも知らないので、うん、物語を作れなかったんですよ。
あ、不自由さがあるよね。
絵は描けたけど、うんうん、物語が作れない。でも2年生ぐらいになるといろんな言葉を分かってくるから、うんうん、自分で物語を作れるようになった、
はい、
セリフを書ける、ね、
広がって、
広がってタイトルが書ける、
自由の空が飛べ、そうそう、飛べそうな気がある。
だからその表現がものすごく自由になって、はい、書きたいものが書けるようになったのが2年生ぐらいからです。
お母さんとか何こんなのゴミいっぱい作ってとかって不自由さを押し付けられた
みたいな。まあ、あるよね。でもそれは
そこをどう乗り越える、
まあ、目を盗んで書くしかないね。
なるほど、
うん、
うん、自由ね、
自由ね、
うん、確かにね、
うん、
自分で作っていくしかないですね。
そうそう、でもまあ一人じゃできないことはいっぱいあるんですよ。
そうですね、
うん、
その
なんかそりゃそうですよ。
どうしても人となんか協力したり助け合ったり支え合う必要があるので、
うん、
そうすると人間的に成長せざるを得ないんだな。
ほう、
自然と、
うん、
うん、
だから自己中だと結局不自由ではあるんですよ。
まあでも自己を中心に考えるっていうのは自立する一歩じゃないの、
うん、でそっから そこで終わるんじゃなくて、うん、あみんなも自己中なんだと思うわけだ。
そこ
だったら自己中同士がぶつかったら結局うまくいかないから、
うん、
協力し合えばいいじゃないっていう、うん、
自分の自由は他人の不自由みたいな関係がみんなが自由になるというところは、うん、何がこうその乗り越えに 何が必要なのかなって。
結局はだって人のことをって自分自己中で自分のことをやりたいって自由でやり続けたいと思った場合、いくら自分を助けてくれたとしても、だからといって必ずしも他の人を手伝える自分気持ちが芽生えるかどうかっていうのは難しいですよね。人によるじゃないけど、
うん、難しい。
多分アンディさんは芽生えてるっていうのは伝わるし、実際それを自覚されてると思うんですけど、本当の自己中で自分のことしか考えない、それを自由に生きていきたいっていうのを貫こうとしている人だった場合、もう他の人のこと考えられないですよ
ね。多分そのね、自分を乗り越えるしかないと僕は思うんですよ。
まあそうね、
自分を、うん、まあ、芸術ってある意味では自分のフィルターを通して、
うん、
なんだろう、普遍的なものにタッチするみたいなね、
うん、
自分を超えた何かに触れるみたいなね。でもそのそれ何かに触れるには自分を通さないと感じられないという、
うん、
こうあるじゃないですか、ジレンマが、
うん、
はい、
そうですね。
だから自由というのも、
うん、
この不自由さがあって自由が感じられるし、うん、分かるし、で それに到達するではもう自由不自由もう分かんないみたいな、
うん、
そういう境地というか、
まあ、どっちでもいいって感じかな。
うん、まあどっちでもいいっちゃ自由はそういうことだよね。
電気なし生活をしてたじゃないですか。
言ってましたね。
2年ほどね。
電気を経って。
電気を経ってね。うん、でまあ電気を経つこと自体、その今までの日常生活のあり方からすると不自由がいっぱいなんですよ。
うん、
明かりがないとか冷蔵庫がない洗濯機がない、うん、ないもの尽くしなんだけど、その分ものすごく心が豊かになった。
おお。それ負け惜しみじゃなくて
本当に。あの以前の僕よりも何かいっぱい乗り越えたんですよ。
うん、
それはこう体が反応してこう五感というか体の内から何かそれをそういう風に感じられたわけですよね。
う
ん、
そうそうそうそう。
ですよね。
そうそう。なんかセンスが磨かれた多分。
それアートですよ。
アートだと思う。そう。そうなの。
アーティストというかアートっていうのはそういう風に感性感覚を研ぎ澄ましていく。
うん。
うんうんうん、それに依存するんではなくて、
うん、
そのやり取りっていうのはあると思うな。
うん、そう、
水野先生もアーティストとしてやっぱ、
うん、
解き澄ませるために感性をなんかされたりとか
も
され
た、うん、いやそこまでは恥ずかしくて
どういう意味ですか。
アーティストという前にやっぱりあの普通の人間でありたいですよね。
うん
うん、だって人間って言った方が大きいし広いし深い、
人間の方が、
うん、アーティストってなんか特殊な一部の人、
うん、
まあ、その人間の中の一部みたいな、
うん、
うん、それ嫌。不自由。
あ、そうです。それこそなんかもう肩書きができちゃったら、
そうそうそう、
そうですよね。
不自由ですね。
決めつけられちゃいますもん。所属じゃないけど。
そう。だって物だってそこにあるペットボトルだって、
うん、
空になったら捨てられちゃうんでしょ。
うん、
ゴミになっちゃうんでしょ。
うん、
ちゃうやん。空になったらこうね、こう身が軽くなって自由になれるじゃん。
うんうん、中身もなくなっちゃいますもんね。空っぽにって、うん。
電気なし生活をしてその電気がない不自由さを乗り越えた時に、あ、世の中ってなんて便利なんやとよく
便利
思ったんですよ。
うん、
だってコンビニはいつでも空いてるし、電車はぴったりの時間に来るし、
うん、
夜遅くでも明かりがあったら、うん、本も読めたり、
ね、
冷蔵庫があったら夏でも冷たいもの、
うん、
クーラーがあれば夏でも涼しい風、
うん、
まあ、なんて便利なんだろうよくわかりますね。
ちょうどね、逆の不便さの中にもプラス益があるという、不便益ということを言ってる、
ね、
はい、兄弟の先生がいるんですけど、
はい、知ってます、知ってます、
ね、
はい、
そういうことと繋がりますね、それもね、
繋がりますね。でもあのアートの先の話でいくと、
はい、
あの夏エアコンがないと暑いんですよ、
はい、
めっちゃ暑いんですね、うん、で内輪で過ごすんです。で夏が終わる頃すごいことが起こるんです。今まで暑さを我慢して我慢して我慢して我慢してたのが、我慢しなくていいんですよ。 解放されるの、うん、その時に今まで溜まったエネルギーが全部活動エネルギーに変換されるわけ、うんうん、
強くない
、忍耐力が想像力に変わるの、うん、あんなことやりたいこんなことやりたいってすんごいクリエイティブスイッチが入る、クリエイティブチャンネルがつながるの、
すごい、
そこ
実際だってアンディさんは秋ぐらいからめちゃくちゃいろんなことをやり始めましたね。
芸術の秋っていうのはそういうことじゃないですか。
あ、それは言えるね。
そう、夏暑いの我慢して涼しくなったらもう本当にやりたいことがいっぱい出てくるその時にやれることができるのが自由じゃないですか。
うーん、
まあ、友達が手伝ってくれたり、誰かにね情報をもらったり、一緒に共同してなんか乗り作っていくとかも含めて、
うん、
日本はそういう四季があるからいろんな芸術も発達したのかなと思います。
あ、確かに。
冬は冬で寒いの我慢して、春になったら活動的になる、夏暑いの我慢して、秋になったら活動的になる、その時のエネルギーが半端なくすごいエネルギーだから、その芸術が爆発するのかなみたいな。
変化があることによって感情とか考え方ってやっぱ変わっていくっていうのも芸術の強みかもしれない、ま
あ、変化って大事だよね。
ずっと同じ環境にいたら、
年がら年中ほらエアコンとか暖房で常に20度で設定されたら、多分そういう何かをクリエイティブにしようっていうエネルギーが作られないから、ずっと毎日平凡な時間の過ごし方にな
ってしまうかも。変わらない毎日ですもんね。
なるほど、
うん、面白い。
でも変化の中にもこう変わらないものがあるよね。
まあまあまあ、
まあ、そうですね。
ビーってなんかね、
ビーって
ビーやね。
うーん、
なるほど。確かに今こう体をこういじめるっていうわけじゃないんだけど、鍛えるというか、そういうことが本当に今の子供たちを取り巻いてる環境を見るとちょっとひどいなっていうか、かわい
そう
だなっていう気はしますね。
ほら筋トレだってほら負荷をかけないと筋力ってつかないじゃないですか。だから精神的な負荷もある程度かけてあげないとこう、ね、弱々しくなっちゃうじゃないですか。暑さ寒さを我慢するっていうのはいつでも誰でも、まあ、できることなので、
うんうん、
すぐスタートできますよみたいな
元気な生活
ブレーカー落としたら大丈夫、いつでもできますみたいな
思い立ったら
そうそうそう、でも誰もしないんだけどね。
そうですよね
それ、うん、まあ自由ね、
自由、
うん、
不自由の中に自由があると。
そうね、
うん、
わかんないですけどね、
うん、
まあ、哲学です
ね。そういうね、自由の象徴。
そうですね。不自由の中から出てくる新たな自由のようなゴジラを
紹介。確かに自由のイメージは変わってきてるような気がするな。いろんなものがあってハッピーなのが自由ではなくて、いろんなものがむしろない方がというか、こういうイマジネーションが膨らむという。
そうですね。
ね、
おっと、もう時間になってしまいました。続きはまた来週ということでお相手はアンディ菅野と
アニーでした。
ゲストは水野先生でした、
はい、自由な水野です。
ありがとう
ございます。この番組は出場本町足音の協力でお送りいたしました。